しもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
47です。
47歳。結婚してます？
はい、してます。
してません。
あ、してます。結婚してます。
あ、結婚してます。ごめんなさい。ご主人何歳ですか？
41です。
41歳。お子さんは？
はい、一人います。
はい。何歳ですか？
18です。
18歳。
はい。
男の子、女の子？
どっち？女の子です。
女の子。はい、わかりました。それで、はい、どんな相談ですか？
今から4年か5年前なんですが、
はい。
結婚してる方と付き合ってるんですが、まだ付き合ってて。
それは、あなたが付き合ってんの？あなたのご主人が付き合ってんの？
あ、私です。
あなた自身が4、5年前から、
はい、はい、
あの男性と付き合っている。その男性はもう結婚していると。
結婚してます。
はい
はい。
それで
今まで別れようとか思ったんですが、
はい、
なかなか、何があっても君のそばにいるっていうことで、その言葉に同情してしまって別れられなくて、
はい、
別れたいのと別れたくないのとどっちもなんですね。
別れたいけど別れられないっていうことでしょうね。で、きっかけはどこですか？
きっかけはあのスポーツの講習会であった指導者の方なんですが。
ああ、そうですか。
はい。
で、この方は何歳ですか？その今付き合ってる男性の方。
60歳です。
60歳。
はい。
で、もちろんあなたのご主人はこれ知らないわけですよね。
どこの誰かはわからないとは思うんですが、
はい、
出かけたりするので多分おかしいなと思ってると思います。
ああ、なんか要するにどこに行くと言わないで家を出ることが結構あるですか？あるんですか？
ちょっと遊び、友達のところに泊まってくるとか、そういう感じで行って3日ぐらいいなかったりするんですけど。
3日もいない。要するに友達のところに行って3日泊まってくるっていうことですね。
そうですね。はい。
それでやっぱり出ていくときに出づらいですよね。
そうですね。あと子供が寮にいるので子供のところに行ってくるということで、ちょっとそういうこと言ってしまうんですけども。
子供のが寮にいるから子供のとこに行ってくるって、だけど実際に行ってなかったら分かっちゃうでしょう。
子供にはあのお母さんがここに行ってるっていうことで、そう言ってくれっていうことで、あの子供に言ってるんですけど。
あ、そうそう、子供にはお母さんここにいるけれどもお父さんに言わないでねって言ってるわけね。はい、
あ、そうなんです。
あ、そうですか。それでこの18歳のお嬢さんは、
はい、
あの納得してるわけね。
そうですね。はい。
そうすると今のご主人に対してはどういう感情なの？
人間的にちゃんとした人なので、
うん、
申し訳ないなと思ってます。後ろめたい気持ち。
うん。人間的に立派な人なんだけどもっていうのは、あなたの両親の呵責でそう解釈してるんで、何か物足りないとか、なんかそういうところがあるんじゃないの？
物足りないというか、
うん、
主人にないところが付き合ってる方があるので、うん、きっとそちらに求めてしまうんだと思います。
うん。その主人にないところっていうのは、
うん、こう自分を包んでくれて、わがままも受け入れてくれて、愛情深いところがあるところが、とても私のこう自分勝手なわがままな私を包んでくれる心地いい方なんです。
うん。このご主人との関係ってのはこれ恋愛結婚？
そうですね。はい、
恋愛結婚。
はい。
で、ご主人との関係はこの男性との関係ができる前は、4、5年前までは、
はい、
こうごく普通だったわけ？普通の、まあ、普通のごく当たり前の夫婦だったわけ？
そうです ですね。特に、仲が悪いわけでもないし。
うん。
はい。
で、恋愛結婚。
恋愛結婚、はい。
うん。この恋愛結婚の時に、なんか物足りなかったというか、それほど激しい恋愛結婚ではないですね。
そうだと思います。どちらかというと私の結婚したくてしたような感じですね。
結婚したくてした。
はい。
要するに結婚したくてしたっていうことは好きというよりもなんかそういう家族のようなものが欲しいということ？
家族っていうよりも自分が結婚したかったって、まあ、好きなのは好きでそう思って結婚したいと思ったんでしょうけれども、
うん、
結婚したいっていう気持ちの方が
強いんだよね。要するにこの人と結婚したいんじゃなくて結婚したいんですよね。
そうですね。
結婚したいっていうのは、
はい、
要するに寂しいから結婚したいってことでしょ。だってこの人と一緒になりたいと、この人と人生を共にしたいっていう、この人って固有の存在じゃないでしょ、相手は。
申し訳ないですけど、そういう気持ちではなかったと思います。
なかったですよね。
はい。
だから結婚の時も寂しさ。今回の不倫も寂しさ。
そうですね。
結局、あなたは、その自分の寂しさと向き合えないで寂しさを癒してくれる人を求めていたということですよね。
はい。
私の寂しい心を埋めてくれる男なら誰でもいい、あるいは私の寂しい心を埋めてくれる人なら誰でもいいんです。たまたまスポーツの講習会で知り合った人とは深い関係になった、ご主人とも固有の男性ではないけれども寂しいから一緒になったという、全部あなたを動かしているのは寂しさですよ。それで今ちょっとどうにもならなくなってどうしましょうかってことでしょ。
そうだと思います。はい。
それで不倫相手と別れようとはしたんですか？
別れようとはしました。何回も別れ、そう思ってました。そう思って何回も自分で努力もしましたし。
努力したって具体的にどういうこと？
連絡を取らなかったり。
連絡取らなかったら相手から連絡すれば、これは、出てっちゃうでしょ。
相手から来ても出なかったです。
出なかった？だけど、続いたんでしょ？
まあ、それを、2週間とか3週間はしてみたんですが、やっぱり寂しくなって連絡を取ってしまうんですよ、
うん、ということで、はい、わかりました、ね、今日はですね、効率の問題そのものではないですけれども、
はい、
弁護士の中川淳先生に意見を伺いたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
あ、よろしくお願いします。
奥様ね、今お仕事はなすってないのね。
仕事はしてないですね。たまに、
うん、
アルバイトとかはしてるんですが。
で、生活自体はご主人の稼ぎで成り立ってんですね。
はい。
だからいわゆる言うところの専業主婦というふうなことでよろしいんでしょうかね。
はい、あ、そうですね。
奥様ね、今日どうして電話しようと思われたの？
悩んでるからです。
うん。何に悩んでるの？
その悩みがいっぱいありすぎて、何から相談したらいいのか。
ん？何からってどういうこと？
何からっていうのは、どうしたら、別れたいんだけど、別れたくないとか。
あのね、はっきりしたこと言うとね、これ早晩、もうご主人うすうす分かってると思うし、
はい、
で、耐えておられるんだろうと思うし、
はい、
で、その状態っていうのはもう4年も5年も前から関係自体はあるわけだから、
はい、
ご主人がさっきおっしゃったような3日も帰らねえとか、子供にまでね、 共犯にしちゃってね、やってるくらいだから、とっくにバレてますよ。ね、その状況でもうすでにいるわけだから、相場荒波は押し寄せてきます。で、その時にね、あなたは放り出されることは全然隠してんですね。叩き出されますよ。家から。あのね、惚れた晴れた人を好きになるっていうのは、これは法律の要解するところじゃないんです。勝手なんです。俺は人生ですもん。自分が決めりゃいいことです。だけどね、落とし前がつけなきゃいけないっていうのが法律なんです。うん。それともう一つ言うけど、お嬢さん、あなたのこと軽蔑してるよ。わかります？だから何やってんのって話ですよ。あなたね、言っちゃ悪いけど、お年47でしょ？うん。まだ無論若いですよ。お若いんですよ。だけど47年生きてきたんですよ。もうちょっとしっかりしてよ。いや、わかりましたじゃなくて、ごめんね、随分、生意気な、私、口の利き方してるんだけども。
ああ、いえ、ね、その通りだと思います。
思うでしょう？
はい。
これ、やっぱり、僕は思うんですけどもね。
はい。
まず、今の、お相手の方とは、そっちはそっちでね、
はい、
相場ダメになりますから。これは向こうも家庭あることですから。何の音かな？大丈夫ですか？
はい。
はい。ね？
はい。
で、その時に、今のご主人のところへ戻ろうと思っても遅いし、その前に、事態は動きます。
はい。
がもう一つ、今度は今のご主人との関係も、
はい。
あなたの方でやり直そうと思って、それ打算でも何でもいいですけどもね。ねえ、もしもし、もし、
電話が切れてしまいましたので、今電話を切られた方大変怒って電話を切られたと思うんですけれども、なんでここまで怒って、電話を切られたと思いますか？ものすごい怒りだと思うんですけど、まあ、大変失礼な言い方ですけど、あなた、ものすごい怒りを感じたのは、実はあなたのナルシシズムが傷ついたからなんですよね。電話切ってしまうっていうのは。からもう一つですね、あなた自身の不倫に18歳のお嬢さんを巻き込んでいるって。これはやっぱり自分のことが第一で人のことはどうしても考えられないって、これもまたナルシシズムの大きな特徴ですよね。つまりナルシストっていうのは全くの人の気持ちが どのぐらい傷つくかってことは分かんない。つまり何よりも自己のイメージが唯一の現実、それがナルシシズムです。で、人間を理解するのに欠かせないのがナルシシズムです。人間の理解も混沌とした今の現在の世界もナルシシズムの理解なくして理解はできません。人間は怒りと寂しさの処理でもって人生を間違えます。